大変喜んでいます、というのは今日運動会がなくなって、まあ、明日に順延になったので、運動会を見に行けると、こういうことでもないと牧師が子どもの運動会を見に行くことはできませんので、まあ、私に免じて今日行けなかった方はお許しいただきたいと思います。僕も子どもの頃父親が、運動会を見に来ることはなかったんですけれども、あの頃は予行演習みたいなのがありましてですね、前日とかその週にあって、でよくそれをカメラを下げて見に来ていたのを覚えておりますが、最近はああいうなんか予行演習みたいなのもないので、僕も見に行くチャンスがなくてですね、まあ、大きくなったらもう運動会どころじゃないんでしょうけども、まだ2年生なので、まあ、見に行きたいなと思っておりましたが、なんか嬉しいような喜んじゃいけないような複雑な気分なんですけどもね。さて今日は神の国の戦いという、ちょっとドキッとするような神の国と戦いっていうのはね、どう関係があるのかなというような、ふうに思われる方もあると思いますけれども、お話をしたいと思うんですが、まあ、神の国と戦いというにおける戦いというのは神の国の問題を取り扱う中で非常に大切なことで、もともとこのシリーズを考えた時からあった問題だったんですけれども、たまたま9月11日のテロ事件がありまして、この問題は大変大きな問題になっております。それはもちろんそのキリスト教会においてですけれども、まあ、日本のマスコミではそういう教会の動きなんかはほとんど取り上げられないという話をしましたが、このテロリズム、まあ、テロが行われてそれに対する報復をすると、まあ、報復という言い方があまり適切ではないかもしれませんけれども、このテロに対してどう対処するのかということに至ってですね、アメリカのキリスト教会はまあ、いろいろな、議論が行われております。もともとアメリカという国は戦争とは切っても切れない国でありまして、アメリカの合衆国そのものが戦いによって国の独立を勝ち取ったという歴史がありますし、また国内で南北戦争があったり、しました。また世界の大きな戦いには必ずアメリカは関わってきましたし、またその後のソビエトとの冷戦、朝鮮動乱ですとかベトナム戦争ですとか、まあ、今回問題になっているアフガニスタンの戦いもアメリカは関わってきて、ユーゴスラビアのこともそうですし、まあ、ほとんど全てと言ってもいいぐらい世界の戦争にアメリカは何らかの形で関わってきているわけですね。もうそのこと自体がそのキリスト教の国という看板を下ろしてほしいぐらい目を覆いたくなるようなですね、本当にアメリカは戦いを国の看板に掲げてもいいぐらいの国であります。まあ、事実そのアメリカの産業においてですね、この軍事産業っていうのは大変大きなウエイトを占めていることは皆さんもご存知だと思いますが、まあ、景気が悪くなるとアメリカは戦争して、景気を回復しているという悪口を言う人もいるぐらいですね。アメリカはキリスト教の国なのになぜこんなに戦争をするんだろうか、まあ、さっきの大戦においてはその原子爆弾まで作って落として、罪のない人をたくさん殺していると。そして、まあ、今回のこのテロに対してもアメリカはすぐにこの軍事的な報復をするということを議会で決議をいたしまして、何兆円という予算をつけて戦いに打って出ようとしているわけですね。 でブッシュ大統領はクリスチャンですし、また彼は、まあ、歴代のアメリカの大統領は自分はクリスチャンだとちゃんとみんな言ってます。そうでないと、まあ、大統領になれませんから、まあ、中でもブッシュさんは割とまともな方のクリスチャンです、ね、でクリントンはだいぶちょっと変わったクリスチャンのくせになんであんな変なことしてね、問題になったりして、それで何かあるとすぐにミサイル撃ったりなんかして喧嘩っ早い感じの人でしたけれども、まあ、ブッシュさんは割と穏健な保守的なクリスチャンであるわけですけれども、しかしこういうことがあるとすぐに、まあ、戦争体制を整えて、そして戦いを挑もうとしていると。で、果たしてこういうことを私たちはどう理解したらいいんだろうか。なぜならばキリスト教の教えというのは、そもそもキリストの教えがですね、その非暴力であるし、また敵を愛しなさいという教えなわけですから、このイエス・キリストの教えに真っ向から反対しているじゃないか。キリスト教の国だというアメリカがなぜキリストの教えに背くのか。右の頬を打たれたら左の頬を出しなさいと書いてあるんだから、世界貿易センタービルをやられたら、その隣のロックフェラーのビルでも出しなさいと、そういうまあね、聖書の教えをそのままというか、まあ、極端に適用すると、まあ、そういうことにもなるわけですね。で、アメリカのキリスト教会がそのことに関して無言であるかというと、むしろその逆で、こういうことがあるたびに議論が起こってきているわけなんです。どうするべきかと、いうことは。で、今回は特にまあ、戦争とはまたちょっと違う、まあ、でも似たようなもんですけれども状況、まあ、テロを受けたという状況で、それをどうそれに対処するかという、まあ、今までとはまた少し違う状況の中で、アメリカのキリスト教会はさっき言いましたようにいろんな意見があります。で、一つにはアメリカにも非暴力、パシフィストですかね、その博愛主義というか非暴力主義、非戦争主義の人もたくさんおります。ですからこういう時には戦争をすべきではないというか、まあ、パシフィストは本来アメリカには暮らせないぐらいですね、もう世界中の戦争に関わっておりますから。だけどもこういう時にはまたそういう声が出てくるわけですね。戦争すべきではない、戦いをすべきではない、まあ、戦いによってこの問題に対処すべきではないという、そういう意見でも、それは残念と言ったらいいのかどうか分かりませんけれども、アメリカでは少数です。どちらかといえばアメリカのキリスト教会の体制を占めているのはこの正義の戦い、ジャストウォーっていうんですか、ウォーオブジャスティスっていうんですかね、この正義のための戦いは許されるという考え方が体制だと、まあ、私は思うんですね。で、そのベースとなっている聖書の言葉があるので、それをまず見たいと思うんですけれども、まあ、皆さんあんまりご存じない言葉だと思いますし、こんな時じゃないと開かないんですが、ローマの信徒への手紙の13章1節からは、4節です。もしかしたら皆さんもですね、またクリスチャンじゃろうと、アメリカはクリスチャンの国ならなんで戦争するんやって言われたことがあると思うんですよね。それにどう答えようか迷われたこともあるかもしれませんが、まあ、これが一つの答えになるかもしれないですね。まあ、これが全てではありませんけれども、まあ、こういうふうに書いてある聖書の箇所もあるということですね。13章の1節から言いますと、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威は全て神によって立てられたものだからです。従って権威に逆らう者は神の定めに背くことになり、 背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。実際支配者は善を行う者にはそうではないが、悪を行う者には恐ろしい存在です。あなたは権威者を恐れないことを願っている。それなら善を行いなさい。そうすれば権威者から褒められるでしょう。権威者はあなたに善を行わせるために神に仕えるものなのです。しかしもし悪を行えば恐れなければなりません。権威者はいたずらに剣を帯びているのではなく、神に仕えるものとして悪を行う者に怒りを持って報いるのですと書いてありますね。特にこの最後の権威者はいたずらに剣を帯びているのではなく、神に仕えるものとして悪を行う者に怒りを持って報いるのです。でこの言葉はいわゆるその警察権の警察力っていうんでしょうかね、の所有、国家が警察力を所有することの、用語としてキリスト教の国では用いられている言葉の一つなんです。で決して間違ってほしくないのは、その旧約聖書の中にはイスラエルが、今読んでるところですけれども、パレスチナに、入ってそこでその戦いをして、先住民を皆殺しにしたとかですね、ペリシテと戦ってゴリアテをやっつけて皆殺しにしたとかっていう話がありますよね。でそのかつてはですね、非常に間違った形であの言葉が利用されて、要するに正しいものは悪いものを皆殺しにして良いのだというようなことを言った人もありましたが、今少なくともそういうことをキリスト教会で言ってる人はいないし、また決してそのことをですね、その戦いを擁護するために使ってはならないということです。かつてはそういうその白人社会がアフリカを征服したり、あるいは植民地政策をした時にはよくあの辺りの言葉は使われたんですけれども、今そんなことをする人はおりませんが、今ここで読んでいるのはその権威を持つ者、上に立つ者、いわゆる国家とかですね、そういう権威者とここに書いてあるものが剣を帯びているのは、これは悪を懲らしめる、悪を報いる、あるいは悪を支配するためだ。それは必要悪ということはありますが、まあ、必要なんだ。もし剣を帯びていなければ悪ははびこるであろうし、悪は権威者を恐れないであろうと。そうすると悪はますます増長していくらでも悪いことをすると。だから、国家は剣を持つこと、つまり暴力ですね、暴力によって悪をコントロールすることはこれは致し方がないんだと、あるいは必要なんだということをこれ言ってるところなんです。でアメリカは多くの場合自分はその世界の警察をだと言ってですね、世界の警察を任じて、特にその共産主義との戦いの時などには、悪、自分たちは神から権威を預けられていて、いたずらに剣を帯びているのではなくて悪を支配するためにこの剣を用いるんだっていうふうに言ってきたんですね。だけどもそれは多くの場合方便でした。決してその正しくですね、相手を理解したり、あるいは、可能な限り和平を求めたり、そういう手順を踏んで最終的にこの悪に対して剣を用いたというようなことはあまりなかったですね。まあ、ただ今回のテロに関して言えばアメリカは異常なほど慎重だと思います。まあ、本当に、まあ、本当かと、まあ、もちろん地上のなんか秘密部隊みたいなのは入ってるらしいんですけれども、テレビの絵でまだその弾を撃ってるとかミサイルが飛んでるということはまあないですね。まあ、それは遅から早からあるかもしれませんけれども、非常に慎重にことが行われている。それは今までのところですよ。この先は分かりませんよ。今までのところは私は評価していいと思いますね。つまりこの、まあ、テロを受けたというか悪を被ったことに対して、その自分たちが決してその悪に対して悪を報いようとしている、リベンジをすると、 報復をするというのではなくて、あくまでもこの悪を正しく裁くために武力を用いているという、そういうスタンスを今のところ崩してないんですね。だけど、まあ一発ミサイルが撃ち込まれた何かしたら分かりませんけどね、またぐちゃぐちゃになるかもしれませんけれども、そうならないように祈りたいですけれども、まあ、少なくともこの、ローマの信徒への手紙の13章に関する限り、権威を持つ者がこの悪に対して剣を帯びることは聖書は禁じていないということなんです。それは例えばですね、自分の目の前で家族がその殺されようとしているというときに、ただ黙ってお祈りして見過ごすかというと、多分そうはしないでしょうね。まあ、恐ろしい極端なこの非暴力主義の人はそこでもやっぱりお祈りをしてやられるままに見てなさいって言うんですけども、本当に自分の家族がそうなったらどうか分かりませんけどね、やっぱりその時にはそれを制止したい、やめさせようと思うんですよね。やめさせるためには当然暴力が必要になると。やめなさいと言ってそこで耳元で拡声器で叫んだって全然聞きようがないわけですから、でそういう時に例えば自分がやらなくても、自分ではやらないにしても警察に電話すると思うんですよね。そしたら警察が暴力でそれをコントロールするわけですから、同じことなんですよ。だからこの世界のこういうその要するに罪の支配する世界における暴力によるコントロールというものは、これは不可避なんですね。不可避なんです。みんながこの神の秩序の中に生きていればそんなものは必要ない。だけどもそうではありませんから、私たちはみんな罪に支配されて、またこの背後に悪の働きがありますから、どうしても何らかの形でこれを制止したり秩序を整える必要がある。ただね、イギリスのおまわりさんは素晴らしいですね。その中にあって、今どうかこれ多分そうだと思うんですが、拳銃を所持しないですね。ね、ジムさんね、アメリカのポリス、イギリスのポリスは拳銃を持たないんですよ。棒だけ持ってる、警棒だけ持ってる。結局それは、拳銃を撃って殺すかもしれないということでね、あくまでも自分たちはその悪をコントロールする立場にあるということで、その間違ってそれを過剰に防衛したり過剰にやって殺したりしまわないしたいのためにということを、イギリスの警察は誇りを持ってかつてからずっとそれを行っているんです。それは例外ですけれども、日本でもおまわりさんみんな銃を持ってるんですね。ただ問題はこの警察力をアメリカは世界に対して持ってよいのかっていうことです。一つこれはノーでしょうね、間違いなく。彼らは世界の警察を辞任しておりますけれども、決してアメリカがやってることが正しいというわけではないし、彼らの警察力が全てではないし、もしそうだとするとアメリカが間違った判断を下すと、もう世界はみんな滅んでしまう。まあ、その行き過ぎた形が核兵器のね、生産保持でしょうね。地球を何百回何万何千回も破壊するぐらいの核兵器を地球人は持っている。無駄な核兵力を持っているですね。そんなものいらない。まずこの問題に対して最初に今私が申し上げたいことは、この聖書は決してあらゆる場面で非暴力、非武装、非剣では剣だと言ってるわけではないということです。しかしですよ、しかしキリストの教えは右の方を打たれたら左の方を出しなさい、これは間違いないこと。さらにキリストは十字架によキリストが十字架にかかったのは人が和合するためだと、和解をするためだと、互いに剣を捨てて手を握り合うためにキリストは十字架に使われた。これもまごうことなき事実。ただキリスト教はあくまでも平和主義であるし、非暴力であることも間違いないことです。だから 最初にも言いましたけれども、この今回のテロに対してアメリカのキリスト教会は大いに議論が盛り上がっているというか、このいろんなところで議論されている。それだけ微妙なんですね。だから単純に簡単にこれに対して一切何もしないと、やられたらやられっぱなしで手を挙げてみんなやられるのが聖書の教えだとも言えないし、また逆にやられたらこれは自分たちは世界の警察で権威を帯びているものなんだから悪を剣でやらなきゃいけないんだっていうこともですね、簡単にそうだとも言えない。本当にだから混迷を混乱してるんですよ。でブッシュさんがこのテロがあったすぐ後にの演説の中でですね、イエス様の例え話を引っ張って、戦いに行く者はまず座って考えなきゃいけない、相談をしなきゃいけない、戦費の計算をしなきゃいけないというところがありますけれども、あそこを引っ張って自分が少なくともそのこの問題に対して短慮で、間違った結論を下すことがないように祈ってほしいと最初の演説で言ったんですね。だからもう何もしなくてほっといて、もうテロのやり放題やられ放題でね、もうどうぞやってくださいと、自分たちはキリスト教の国だからと言ってアメリカをに死体の山を築くことが良いとは考えられないし、かといって核爆弾をアフガニスタンに30発撃ちは終わりなんですけれども、そんなことをやることが良いとも限らない。それだけ難しい問題がここには含まれているということを申し上げておきたいと思うんです。だから私自身も結論を持っているわけではありません。これがいいとかあれがいいとかっていうことを、まあ自分としてそのどう思っているかぐらいのことはありますけれども、だからこのことにおいて本当に私たちは祈りを必要としているわけですね。ビリー・グラハムの説教の時にも話しましたし、彼も言っておりますけれども、本当に指導者たちが、つまりこのアメリカのこういう問題の時に必ず指導者たちの祈りが出てくるのはですね、ここのこの13章の問題なんですよ。権威者支配者が剣を帯びているから、この剣を持っているもの、それがその振り下ろすかどうかっていう決断に本当に神様の助けが必要なんだと。だから権威を持っているものは自由に剣を用いていいって言ってるわけじゃないんですね。それだけ責任があるんだと。だから自分たちはこの悪を支配するもの、支配するために置かれている権威者が正しく結論を出すことができるように祈らなきゃいけないと、こういうことが起こるたびに祈りの中に出てくるんです。それは建てられた権威がやはり神様から置かれたものだということも、少なくともアメリカにおいてはみんな、まあみんなでどうかどうか分かりませんけれども、大体の共通の理解ですからね。まあ日本の場合はそういうことがないので、なんか総理大臣のために祈るとかっていうのはあまりないんですけどね、本当は祈らなきゃいけないですよ。本当は全ての支配者は神によって建てられていますから、今回の場合も小泉さんがちょっと小泉さん調子に乗ってですね、イージス艦を出すとか自衛隊をやるとかなんか言ってますけれども、本当にあの人がこのままの調子でねやらせていいもんかどうか、自衛隊も大喜びですよね。まあ、一人一人の自衛官はものすごいドキドキしてると思いますよ。そう思いませんか皆さん。自分が生かされると思ったらね、自衛隊の幹部は大喜びですよね。もう今まで練習しかしてないんですから、一発持ったことはないし、これは一ついいチャンスだと思っているかもしれませんが、ただこのアメリカのあるいは国連の決議とかなんとかっていうものにちょっとこうほだされてっていうかね、国会やあるいは首相がせっかく世界でもう珍しい平和憲法を持っているですね、この素晴らしい日本の考え方に反するようなことを軽々にしてほしくない。そのためには日本の指導者のためにも私たちは祈らなきゃいけないということも事実だと思うんですね。そして最後に申し上げたいことは、今日の聖書の御言葉の エフェソの6章の12節ですけれども、この聖書は私たちの戦いは、これは実は はこれは血肉、つまり人間を相手にする戦いではないと一貫して特に新約においては語られています。6章10節から読みますと、エフェソの信徒への手紙の6章10節から、最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対して対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。これは戦争とか今回のテロの事件とか、そういうその、まあ、規模の大きな殺し合いにおいても同じことが言えます。それを首謀する者がいたり、サポートする者がいたりして、イスラムの過激派ですかね、が非常に今クローズアップされておりますけれども、彼らをこのような戦いに、あるいはこのようなテロリズムや、またこういう非道な、行為に至らしめているのは、それは彼らの背後にある悪の力で、もともと人間は罪深いわけですから、その罪の力をコントロールすることができなければ、テロリストにだってヒットラーにだって、なるわけです。第二次世界大戦なんか、まあ、今回のテロリズムなんかは第二次世界大戦に比べたら兵みたいなもんですね。兵なんてちょっと怒られますけども、ヒットラーは600万人で大臣を殺したんですね。日本人は一体どれぐらいのアジアの人たちを殺したでしょう。何十万人、何百万人、また殺さなくても多くのアジアの人たちを苦しめて、今も苦しめて、たまたま長い間大きな戦争がなかったので、このテロリズムがとても大きな戦いに思われますけれども、とんでもないですね。千万単位の人が先の戦いでは死んでるんですね。でもそういうことが起こっているのは、これはですね、その背後にあるこの暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊のなせる技です。それに人間がコントロールされてしまった、それビンラディンとかっていうやつも悪いやつですけれども、彼を支配してコントロールしている者がいる。日本でも国内のテロがありましたよね。朝原なんとかのオウム真理教のね、あれを、彼を支配している悪の力が、ヒットラーを支配していた悪の力があった。ただ私たちの戦いはその人間を相手ではなくて、実はその背後にある力なんですね。だからこの力に対して打ち勝つことがなければ、いつまででもこういうことは続くんです。いろんな形で起きてくるんです。事実起きてるんです。今日は最後そのことを申し上げたい。つまりこの今回起きたテロリズムっていうのは、話をずっと元に戻すとどこまでいくかというと、聖書の時代に遡る。パレスナの所有の問題ですね。パレスナっていう、あの猫の額ほどの、四国よりちょっと広いぐらいの地域を、は誰のものかという争いですよ。聖書にはアブラハムが神様から声を聞いてあそこに行ったんだと、そして、アブラハムに与えられたと。でもアブラハム、イサク、ヤコブの時に飢饉が起きて、せっかくもらった土地をさっさと捨ててエジプトに逃げちゃった。そうすると今度神様はモーセを送って、イスラエル人をあのパレスチナに連れて行って、先住民を皆殺しまで行きませんでしたけども、殺してあそこに住んだと。でまた神様の罰で出ていった。で出ていったり入ったりしてるんですね。で1948年にもう一回今度武力によってあそこに入ってきた。だからまあ誰がどう考えても、あそこに住んで、あそこに誰が住むかっていうようなことはですね、これは誰がどう考えても誰にも所有権はないんです。誰にもないんです。 ユダヤ人は旧約聖書を持ってますけどね、クリスチャンは少なくとも新約の中に生きている私たちはあそこが大切だなんて口は裂けても言っちゃいけない。イエス様は十字架にかかって、しかもエルサレムで十字架にかかってですね、神との和解をあそこで成し遂げられた。全て終わったというのはテテレスタイというわけですね、アラム語で。全て終わった、立法は私のように成就したと。どういうことでしょうか。もうエルサレムはいらないということなんですよ。エルサレムもいらない、立法もいらない、神殿もいらない、そのものは一切いらない。私が本当の生贄になったから罪は全てここで解決したんだと、そうやってキリストは天にお帰りになった。なのにまたあそこにユダヤ人を住まわせるためにですね、その背後には当然西側の諸国があったし、アメリカもあった。アメリカに多くのユダヤ人が住んでおりますしね。で、無理やりアラブ人を追い出して今も住んでる。で、追い出された方は当然それに対して反発を持つと。そのアブラハムの時からの小競り合いですね、何千年にもわたる小競り合いが今こうしてまた、テロリズムとその報復という形で起こっている。どうやってこれをやめさせますか。じゃあビンラディンを捕まえてですね、その裁判にかけて、これで戦いは終わりですか。とんでもないですよ。まだ第2第3のが出てきますよ。いるんですから、まだいっぱいね、フセインとかね、ああいうのがゴロゴロいるんですから。じゃあイスラム人を皆殺しにしたらいいんですか。そんな権利が誰にある。これもとんでもない。唯一の解決はやはりキリストの教えに戻らなければならないんです。これをどう支配、どう治めるかということは、それは警察力の行使なのかどうなのかという問題が出てきますけれども、本質的な解決はやはりキリストの十字架による和解しかない。人と人の戦いではなくて、これはその背後にあるサタンの悪の力のに対する戦い。そして私たちも同じようなこのテロリズムをサタンから受けているということを覚えていただきたいですね。私の家庭にそんな、旅客機が飛んでくる。争わせたり、戦わせたり、妬ませたり、時には喧嘩を起こしたり、分裂させたりする、そういう働きは同じようにこの悪霊によって起こされているということです。私たちもテロの標的になっているんです。サタンは何らかの形でこの神の国を、私たちを破壊に至らしめようとしている。だからここでですね、もしアメリカが大量の武器を投入してですね、今回死んだ人の何十倍の何万倍、何百倍の人を殺したとしたら、一番喜んでるのは誰でしょうか。サタンが喜んでますよ。やれやれと、ね、そうやってね、この地上に死体の山を築けと、お互いの憎しみをメラメラと燃え上がらせろと、それで大喜びしてますよ。それがサタンの策略であり計略なんです。だから私たちの中にもそういうことは起こってる。私たちの家庭の中にも起こっている。心の中にもそうやって時々サタンはテロリズムを起こして、私たちが誰かを憎ませたり、また誰かを悲しませようと思ったり、また誰かの失敗や苦しみを喜んだり、そういう気持ちを起こしてですね、神の国の平和を乱しているんです。そして人間の心が神から離れていくことを喜んでいる。それが本当のテロなんですよ。私たちはそれに対してどうやって戦うのかということが、このさっきのエフェソの6章に書いてあることで、まあ、皆さんもご存知だと思いますが、もう一度読みますけれども、私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。で、私たちの戦いは血肉を相手にするものじゃなくて霊の戦いだから、だから邪悪の日によく抵抗し、全てを成し遂げてしっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい。神の武具を身につけて、これによって戦わなきゃいけない。 だって真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。この戦いは霊の戦いだから、もう戦う方法は祈りしかないんですね。祈っていくしかないんです。祈りの戦い。でもこの、今回のテロリズムはアメリカが平和ではないし、世界は平和ではないし、また、決して平和のところなど世界にないんだということを教えてくれましたね。それと同じように、私たちがもしここから何かを学ぶとすれば、私たちも決して平和のところに、平和な地域にいない、また自分の中に今平和はない、いや自分は今戦いの中にいるんだということを覚えなきゃならない。平和ボケなんて言葉ありますけどね、何もないとね、皆さんも経験があると思いますけれども、神様に一生懸命お祈りするということはないんですね。ほとんどの場合何もないと、何かあると私たち一生懸命お祈りするんでしょう。戦いが挑まれると一生懸命戦おうとするんですよ。だけど何も準備がないときに戦いが挑まれたら、ね、もうボロボロですよ。戦えない。だから私たちはいつも実はこの悪の勢力に狙われているんだということを覚えなきゃいけません。だからここでパウロは絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさいと言ってる。絶えず目を覚ましてあげる。あ、今は大丈夫、今は何もない、今は平和だから、そんな悪の力は私に、私の家族に、私の周りに働くことはないと思ったらやられますね。絶対そう思っちゃいけない。いや、今こそが実は戦時であると。今こそが私たちは霊の戦いの真っ只中にいて、今私たちのところにこのサタンの火の矢が向かってきていると。もし少しでもそこで目を閉じてしまい警戒を緩めたら、いつ何時私たちはサタンの策略に負けるかもしれない。だから何事がない、何事もない時でも、平和だったなと思う時でも、私たちはいつも目を覚まして、霊の目を覚まして祈っていなきゃいけない。神様どうぞ私が今真理をしっかりと腰に締めて、そして正義を胸当てとし、平和の福音の、いつでも福音を伝える準備をして、そしてあなたの救いをいただいて、御言葉の剣をしっかり持って、このサタンが今いつ私に襲いかかってきても打ち勝つことができるように守ってください。根気強く祈ってなきゃいけない。霊の平和ボケっていうのが一番怖いことなんです。それが一番危ないんですね。そういう意味で私たちはこの今回のテロ事件、世界の大きな出来事ではありますけれども、しかしまた私自身の中にも起こりうることとして、これを捉え祈りに思って備えていきたいと思うんです。で最後にコリントの信徒への手紙の2のですね、10章4節を読んで終わりたいと思いますが、開かなくても結構ですけれども、10章の4節にこういう言葉があります。私たちの戦いの武器は肉のものではなく神に由来する力であって、要塞も破壊するに足ります。私たちの戦いの武器は肉のものではなく神に由来する力であって、要塞も破壊するに足ります。私たちに与えられた武器は、これは要塞も破壊する力のあるものだと、2のコリント2の10の4ですけどね、 神に由来する力。だからもし私たちが目を覚ましていればですね、もし目を覚ましていて神の武具を持っていれば、決して負けることはありません。決して打ち負かされることはありません。決してサタンに負けるようなことはないんです。大切なことは目を覚ましていなさい。イエス様もいつも言われましたね。目を覚ましていなさい。例えば足を用いて目を覚ましていなさい。油断しちゃいけませんよ。あなたもその油断を狙っている、そのサタンの目をいつも気に留めていなきゃいけないということを思うわけです。お祈りいたしましょう。天皇お父様、与えられました聖書の御言葉に感謝いたします。今回のテロ事件はまだ何も解決を見ておりません。神様、どうぞこの出来事がさらなる人殺しを生むことがないように、またこのことによって悲しむ人がさらに起こされることがないように、どうぞ特に指導者たちをあなたが守ってください。知恵を与えてください。忍耐を与えてください。また愛を持って接することができるように。神様、どうぞまた私たちの国の指導者もこのことに対して正しく対処できるように知恵を与えてください。今こそ私たちは神の知恵を必要としています。今こそ私たちは神の福音に立った解決を必要としております。神様、どうぞまたこの出来事を私たちは対岸の火事として見るのではなくて、私たちのうちにも起こりうる出来事であると捉えることができるように。サタンは何とかして私たちの中に憎しみやまた戦いを起こそうとしています。分裂を起こそうとしております。妬み合いを起こそうとしております。傷つけ合いを起こそうとしております。神様、どうぞその悪魔の策略に対して霊の武器を持って立ち向かうことができるように、またいつも目を覚まして祈っていくことができるように、神様、どうぞ私たちの霊の目を覚ましてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。